皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 玉岡です。
こんばんは。 JH1OSB の小浜です。
はい、突然活動報告で申し訳ございませんが、私の、うん、活動報告でさせてください。
はい、
この間ですね、さいたま市桜区というところに、まあ、ある体育館があるんですが、そこにバレーボールを見に行った時にですね、うん、その隣にですね、立派な送信所のタワーがあったんですよ。
送信所、
はい、
桜区、
桜区、秋ヶ瀬公園というところなんですけどね。
ご存知
です
か？あ、高速道路から見えるんじゃないですか。
あ、見えますか。そうですかね、
うん、
あそこの横に、ま、綺麗な鉄塔があったんですよ、
うんうん、
で前から気になっていたんですけど、それを調べてみた平野原送信所、
うん、
173m っていうのが分かったんですけども、
うんうん、
まあ、地デジとか FM 放送をやってるらしいんですが、
あ、
もしこのことについてですね、あの近辺、もしくは埼玉市の方でもいいんですが、分かっていたら、まあ、こんなタワーなんだよとか、こういう送信所なんだよなんてお話あればメールいただきたいなと思うんですよね。
知りたいですね。
知りたいですよ、
うん、
あそこはね、その川っぺりなんですが、こういう送信所、この平野原送信所があったり、
うん、
その横の方にはどうもどう見ても中波の送信所がありますね。TBS
かな。 TBS ですね、あの、ね、和光のあたりにあるって聞いてますんで、
戸田送信所かなと思うんですけども、
はいはいはい、
あそこの荒川ですね、あれはね、きっと荒川だと思うんですけど、うん、あそこの秋ヶ瀬公園からその2ついいアンテナが見えるんですよ。
うんうんうん、
どうしてもアンテナ気になるじゃないですか。い
や、気になりますね、あるとね。
あるですね、うんうん、あると見ちゃいますよね。
見ちゃいます。
ですから、あの辺近辺お住まいの方、ぜひあのアンテナね、こうなんだよって教えていただいたら、また面白いと思います。よろしくお願いしたいと思います。
ぜひ情報お願いします
ね。しかし面白いなと思ったら、その川っぺりなのに、そのもうアンテナ送信所があるっていうことは、まあ中波はね、よく川っぺりにあるって聞いてるんですが、
うんうん、
地デジとか FM の放送局のアンテナってなるべく高いところがいい。
ああ、そう言われればそうだ、
ね、
うん、あの川っぷりって逆に何も地表に物がないから飛びやすいとか、そういうことはないんですかね。
ああ、周り何もないから、
うんうん、
あ、それもあるのかもしれないですよね、
うん、
例えば埼玉新都心なんて行くとビルだらけになっちゃいますからね、あっちの方じゃダメだとかいうのがあるのかもしれないですよね、
うんうんうんうん、そっか、はい、
今度ね、小浜さんもぜひ秋ヶ瀬公園に子供を連れて遊びに行って、遊びに行ったふりをしてアンテナ見てきてください。
アンテナ、ああ、わかりました。秋ヶ瀬公園ですね。
秋ヶ瀬
見に行きます。
よろしくお願いします。
いや、でも多分一人でこっそり見に行くだろうな。
青春中学生無線日誌。
皆さんこんばんは。 JI1KGQ 奈良文幸です。ついに2月がやってまいりました。本日2月2日で受験22日前です。もうラストスパートというか、もうどうなんでしょうね、もうあとはもう健康管理しかないかななんていうところですが、頑張っていきたいと思います。 受験が終わったら何をしようかななんていうのを僕はいつも考えているんですが、毎年僕はカワハギ釣りに冬は行ってるんです。とても肝の乗ったカワハギはとても美味しいですね。しかし今年は受験で全然行けなかったということで、3月だとちょっと外れてるんですけれども、ギリギリカワハギ線が出てるかななんていう感じなので、まあ、行けたら行きたいかななんて思っております。そしてテレビじゃないですね、新聞の釣りのコーナーみたいな一覧があるんですけれども、そこを見るとどうやら今年というか今シーズンは、カワハギが型もよく数も多くということで、なかなか豊漁のようなので楽しみにしたいななんて思っております。そしてもう一つ、受験が終わって楽しみなのは、2月の23日に受験が終わった5日後、2月の28日にあるアーティストの CD が発売されます。この番組ではおなじみかもしれませんが、僕の好きな星野源さんの11枚目のシングルドラえもんが発売になります。題名で皆様、分かったかもしれませんが、今回は映画ドラえもんの主題歌になっている曲の CD です。先日星野源さんのラジオオールナイトニッポンでその曲が初めて発表されましたが、とてもいい曲でした。まあこのラジオでもいつか流せる機会があったらいいかななんて思っております。まあ同年代では将棋界の藤井聡太四段などが頑張っていますので、僕も残りもう少し頑張っていきたいと思います。メールはどしどし募集しております。メールの宛先は qsy785@excite.co.jp、 エキサイトは excite です。ツイッターはハッシュタグ qsy785、 シャープ qsy785 をつけてツイートしてください。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。
ねえ奈良くん、もう受験勉強の真っ只中という感じなんでしょうけどもね。
うん、大変だ今が。
ねえ。
うん。
まあ音楽でも聞いてください。奈良くんに言ってるみたいになっちゃいましたけどね。はい、音楽のご紹介です。中山美穂、マインドゲーム。無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーになりましたけども、
はい、
今日取り上げたいのは、うん、ハンダゴテ。
これがないと自作ができないですもんね。
これから始まってこれに終わると言っても過言じゃないですよね。
それはヘラブナに始まってヘラブナに終わるという
バレました。
釣りと一緒ですね。
もう同じです。
同じですね。
ハンダゴテね、いろいろとあるんですけども、多分皆さんよく使われているハンダゴテは電気コードに差し込んで使うタイプのハンダゴテですね。
100ボルトですよね。
はい、はい、便利ですよ。刺したらすぐ使えますし、
はいはいはい、
温まるのも早いですし、
はいですね、
で種類もいっぱい売れてるんで、はい、選ぶのもなかなかね、こう、うん、選択の余地がありますから、う
ん、でそんな高くないしね。
そうなんです、
はい。
で今回用意してる電気で使うやつは、はい、まあ、これなんですけど、実はねこれ普通のハンダゴテじゃなくて、うん、ハンダ吸い取りっていうやつですね。
はい、はい、我々が昔製造やってる頃はスッポンと言ってました。
そうですね。これ使うと、まあ、今なるかな、こうやって音出しますね、はい、なんかあんまり大したことしないですね。まあ
スッポンと言います。
本当に高級なやつはなんか真空ポンプみたいなのがつながっててグオーっていって吸い取るやつも、
電動のやつですね。
電動のやつあるらしいんですけども、電動のやつ
それも使ってましたけど、いや結構ね手動の方が使いやすいんです。
そうなんですか。そっか。でまあこれはちょっと重宝してます。間違って取り付けちゃった時に、
あ、そうですね。はい、あった方がいいです、ね、
そうなんです。でね、うちの家はちょっと特殊で、はい、電動のハンダゴって、あ、電動じゃないわ、電気の電動じゃないです、はい、電気のハンダゴって以外は、はい、全部電池かガスなんですよ。
それはなぜ？
細かなハンダをするときに、
はい、
このハンダゴテのこの尻尾のお尻の方にコードがつながってると、
はいはい、
こう動かしにくいんですよね。それで電池かガス、それと屋外で なんかこう同軸ケーブルをこう加工したりだとか、は
いはい、あります
よね、アンテナをこうなんかやらなきゃいけないっていう時に、はい、100ボルト取れないじゃないですか。
いや、私は昔屋根まで延長ケーブルを持ってて、そこで作業したことがあります。
でもそれをやる前にガスの方にしようかなと思わなかったんですか。
思わなかったです。
すごいな、
自分の持ってるものやろうと思いました。で、屋根のずっと先まで20メートルぐらい100ボルトを持ってって、そこでアンテナ工事をしました。
すごいわ。
そういうこともしました。でもね、やっぱりガスあった方がいいです。
そうなんですよ。実はね、屋外は結構風とかがあるんで、はい、電気だとちょっと温まりにくかったりするんです、うんうん、でガスは火力が結構強いんで、はい、外で使うときにはおすすめですね。
そうですか。
それでですね、それとまあもう一つ電池なんですけども、
電池、
電池、電池は程よく温まるんで、はい、IC とかこう半導体をつけるときに部品を傷めないっていう、そういう利点があるんです、
はい、
でおすすめなのはこの、GOOD MSD-20、 これ太陽エレクトロって書いてますけど、まあ、昔からハンダコテいっぱい作ってる会社ですけども、このね、ハンダコテがとても使いやすい。これね、やると
光、LED が、
そう、中に光がついて、
すごい、
こう老眼が進んでる人でも手元が明るくてこうつけやすいっていう、
すごい
あ、というやつがこう電池式で、
もう一つ言わせていただくと、その100ボルトじゃないっていうのは、
うん、
よく言われるのはそのなんですかね、静電気みたいなもの、要するに IC なんかそれでやられちゃうものとかですね、
うんうんうん、
まあそういうものから少しこう、100ボルトから、距離があるからそういうものに関係なくなって、
はいはいはいはい、
そういうのもあるかもしれないですね。
なんかね、それの利点でセラミックのヒーターの方がいいんだみたいな話聞いたことあります？
セラミックは、いや、セラミックはね、冷えた後すぐ立ち上がりが温まりが早いっていう、
あ、そういうことですか。
だと思うんです。
そうですか、
はい、
どうも新しい人間なんで、あんまりそこら辺の事情よくわからないんですよ。
あ、そうか、古い人間
なんですね。で、もう一つはガス式なんですけども、はい、まあ、ガスはね、もうとにかく火力が強いんで、コネクターとか熱がとにかく必要なところのハンダごてには重宝するんですよ、
うん、
ところが、うん、温度が高い分、うん、この小手先チップが傷みやすいんですよ、う
ん、あ、そういうことですね。
そうなんです、うん、で、ラインナップはいろいろとあるんですけども、高級なものになればなるほどこの先のチップが、長く持つということが分かってます。
小手先っていうことですよね、はい、それが高いんですね。じゃあ取り替えようと思うと
高いんですよ。
高いんですか。
で、多分ね、ハンダに入ってるフラックスとかああいうのがこう傷めるんですよね、小手先を、
うんうん、
で、安いものはすぐなんか虫歯のようにボロボロになってしまって
虫歯、
そう、なんか穴がね、途中にポコッと開いたりなんかしてポロってもう取れちゃうんですよね。で、ここに持ってきたのはその、まあ、高い方のいいやつ、これがですね、これもグッドの GP510 っていう、ガス式のハンダゴテ。
高そうですね。
これちょっと高いです、う
ん、3000円ぐらいしますか、
ね、いやいや、もっとすると
思うんです。もっとするんですか、
これ結構高いんです。でもこれもいいんですけども、はい、実はあんまりこの電子工作界では有名じゃないもっといいものがありまして、
はい、
今日はこれを持ってきました。エンジニアっていう会社が作ってるハンダゴテなんですけども、
はい、
ね、モデル名がね、かすれて見えなくなっちゃってる。エンジニアのとこでハンダゴテって調べると、もうこの2種類ぐらいしかないんで、あそこの会社のハンダゴテはどれ取ってももう間違いないです。
へ
ー、先がね、すごく丈夫で、
なかなかキャップが取れないですね。
ほら、こんなこれ取れなかったっけ。
あ、取れた、
はい、ほらほら、綺麗でしょ。
ああ、ピカピカしてる。
もうこれ何年、2、3年ぐらい使ってるのに未だにピカピカで全然傷んでないんですよ。他のハンダゴテと同じですぐ壊れるかなと思って 2,3 個ぐらいこの先っぽを買って置いてあるんですけども、はい、手つかず状態でまだ最初のついてるやつがずっと使えるんですよ。で、火力調整もこうやってこれできますし、
あ、できるんですね、
はい、まあ、これでカチャンってやると、この火がちょっとついてるのがこう横から見えまして、
ま、ね、はい、
でこれで、まあ、1分も待てば十分もう火が回って使えると、
うん、
で、火力を弱くすれば熱も小さくなりますから、うん、こういう小さな細かなところも、この先がね結構ちっちゃいから
細いですね、
細いから、だからこれをおすすめなんです。
そうです。
で、こう使い終わったらそのままガチャッとこの中に入れていただければ、
ガチャッとそのプラスチックみたいなキャップしちゃっていいんですね。
多分冷ましてからじゃないかなと思うんですけども
そうですね、
まあ、ここのところが安全の装置になってまして、必ず火が落ちるようになってるんで、ついたまま差し込むというようなことはないです。これがおすすめなんです、
はい、
という感じで、まあ、今日こう自作としてまあこれをまあ取り上げたんですけども、
はい、
田中さんは、やっぱり電気派なんですか。
はい、やっぱり電気派ですね。
やっぱり電気ですか。
あの一番安上がりで一番、手元にあるのは、
まあ、確かそうですよね。
電気のものが3本か4本ありますけども、
あ
でも、ね、ワット数が違うとかそういうことであって、たくさん持っててどれがどうのっていうものではないですね。
あそっか、田中さんはもう昔からやられてるんで、はい、いっぱいあるわけですよね、もうあの電気のハンダコテ、
ね、はい、ありますね。
僕はあの確かね20ワットか30ワットぐらいのハンダコテ1本しかなかったんで、はい、それでね、あの大きなコネクタをやろうと思うともう立ちどころにダメになっちゃうんですよ、もうできなくなっちゃって、はい、だからなんかもう1本って考えた時にこのガス式。
あそうですか、
ええ、で 100均のとこに行けば、ガスボンベも売ってますから。
ガスボンベ、このガスボンベ100均で売ってんですか。
100円でこれ、まあちょっとなんてこれね、多分キャンドゥで買ったと思うんですけども、
キャンドゥですか、
70ml ガスが入ってて100円ですよ、ガスボンベは。こんなん100円でお前作れって言われても作れませんよ、こんなの。
そう、ガスのボンベ自体がね大変なことですよね。
うん、
キャップもついててね、
キャップもついてほんで、あのあれですよ、これいろんなね、
あ本当だ、アダプターもついてる、
アダプターついてるんですよ、
ガスライターの穴によってね、
そうそうそう、
違うからね、その入り口が、う
ん、これおすすめなんですが、まあ、これはキャンドゥに行けば売ってますんで皆さん足運んでください。
そうですか。
ということで今日はあのハンダコテの紹介でした。
はい、
はい、じゃあそれでは音楽の紹介になりますね。
はい、
今日、紹介するのは歌姫の神々の歌。これね、出川哲朗の充電させてもらえませんかっていう番組最近やってるの知ってます。
大好きで見てます。
だ見ちゃってる
大好き、
あのねあれ見てると、はい、パワースポットっていうのがこう地元のところにあって紹介するんですよね、はい、その時にかかる曲がこの神々の歌ということになります。
そうですか、
はい、
じゃあかかったらそれを思い出すだろうな、きっとな、
思い出してください。じゃあどうぞ。
この番組ではスポンサーサポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は qsy785@excite.co.jp qsy785@excite.co.jp のメールまで遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
さあ、今日も番組終わりに近づいてきたんですが、やはり、うん、いつもの通りこの無線は自作でより楽しくなるのコーナーははみ出しますね。まだ、
まだ
全部終わんなかったんですよね。
実はそうなんです。
はい。じゃあ続きをいきましょう。
いきましょう。
うん、
でね、田中さんのとこでは、ハンダコテを意外なことに使ってるって話を聞いたんですよ。
最近はね、物を作ってアマチュア無線とかオーディオのね機器を作るよりも、
うん、
床の補修ですよ。フローリングのね穴が、はい、穴が開いちゃったようなとことか削れちゃったようなところに、
うん、
ハンダコテで、要はパラフィンでできたようなその補修材をホームセンターで売ってるんですが、それを買ってきてハンダコテで溶かしながらそこに上手にこう埋めていくっていう作業は面白くてしょうがない。
このね話を聞いたときに実は僕も同じもの買ってましてね、
ええ、
ここに家で使ってるやつを
持ってきました、ね、
持ってきたんですよ、ええ、これ、
うん、
あの床の色に合わせていろんなそのあの樹脂がこう最初から用意してあって、でそれをハンダゴテで溶かしながら流し込んで、
はい、
でこう表面をきれいにならして、
はいはいはい、
もうまるで新品のように、うん、あの戻しちゃうっていう、う
ん、僕は新品のようには戻らないんですけどでも穴開いたところはこれで埋められますね、
うん、
綺麗に埋まります。
これねあのおすすめなんですよね、実はね、
おすすめなんですね、
うんうん、ホームセンター行ったら売ってますんで皆さんぜひ、リペアの達人シリーズ、
はい、
どこの会社が作ってるのかな、これ高森工機株式会社ホームケア事業部って書いてありますね、はい、高森っていうのは高島屋の高、
はい、
森は
森永の森、
はい、そっちに来ましたか、
はい、
の、工機はカタカナですね、
はい、
高森工機株式会社っていうところが作ってるあらゆる傷の修理、補修セットか これをお勧めいたします。
これね、これちゃんと先が平べったくなったハンダゴテなんですね。
そうなんです。これがついてるからもう
価値があるですね。
そう、綺麗に直せるんですよね。
そっか、
そう
ですか。これいろんな色のあれですね、まあ、補修剤が入って、これ混ぜ合わせればどんな床にでも色を合わせられますもんね。
そうですね、なんかいろんな色合わせ表みたいなのもついてますね。
あ、本当だ。だから濃い色からね、
そうですね、
薄いやつまでね、
グリーン系とかいろんな、色がね、ありますんで、
これいいかもしれない。
さて
さて、
節分が近づいてきてるんですよ。
今日は2月の2日ですから、明日節分なんですよ。
豆巻きます？
うち巻きますよ。
巻く。巻いた後大変でしょ。
掃除私が担当ですよ、お家の中。誰も掃除しませんからね。
最近はね、掃除しないんですか。
掃除で、うちの人は誰も掃除しません。僕は掃除担当。
そうなんですか。
はい。
最近はね、もうその掃除が大変だっていうことで、豆巻かなくて、袋に入った豆をそのままポイってこう、巻くの知ってます。
ほー。ビニール袋入ってるんですか。
そうそうです。あ、なんかこのちっちゃな、これぐらいの袋に、ちっちゃなのか、4センチ角ぐらいの、袋に入ったのをそのままポイッポイッてこう巻いちゃっておしまい。
でまた拾うんですね、後で。
あとで拾うと食べるんですよ。
で食べる、開けてね。
あ、床に巻いたやつはあれ食べるんです
か。床に巻いたやつは食べませんね。
やっぱ食べない。
ね、綺麗なとこだったら食べますけど、そうじゃないところは食べない、
ね。ああ、じゃあ綺麗なところに巻くしかないですね。あとは恵方巻き。
恵方巻き、
うちやんないんですけど。
うちもやりません。
なんでかっていうと、あの恵方巻きの話が始まったのは、はい、関西の商人がなんか巻き寿司をいっぱい買ってもらう
らしいですね。
でしょ、
はい、
それ知ってるから買わないですで最近ね、巻き物だったら何でもいいとか言って、
はい、
ロールケーキとかもなんか、
あ、ロールケーキでもいいんですか。
そう、剥いて食えば。でもロールケーキですよ、はい、そんなん口の中に、
ロールケーキ口に入ら
ない、入らないですよね、はい、なんかね、そういう巻いてるものだったら何でもあやかり商法で、
いろんなこと考えて物を売ろうとしてんですね。
もうね、ここまで来ると節分をね、心の底からなんかこう盛り上げようという気が起きない。
巻いてるものなら何でもいい。そしたら今度お蕎麦かなんかで、ね、こうコイル状に巻いてですね、そういうのもいいし、まあ、ね、何でもいいわけですよ。
何でもいいんです、巻いたものだったら。
さすがに本当のコイルは食べるわけいかないんでね、
歯がボロボロってしますよね
そうです。
いやー、なんかね、このご時世何なんだろうね。儲けるためだったら何でもやっちゃうかっていう感じですね。まあそれぐらいやんないと生き残れないってことですかね、この世の中。
はい、では音楽を聴きながら皆様とお別れいたしましょう。今日最後聴いていただくのはヘルプ。これは有名なビートルズの曲なんですけども、これをジャズ風に演奏しております。カウントベーシーオーケストラが演奏してますので聴いてください。では皆さん、明日節分してね。また次回をお会いしましょうさよなら、
さよなら。
この番組に対するご意見ご要望ツッコミなどは qsy785@excite.co.jp qsy785@excite.co.jp までお寄せください。 Twitter、Facebook なども地味にやっております。 qsy785 で検索をお願いいたします。また当番組をリアルタイムに聞くことができなかった方、番組が始まる前に寝てしまったという方は、各放送分アーカイブをネット上に公開しておりますので、いつでも好きな時間にポッドキャストでお楽しみいただくことができます。検索は seesaaqsy で検索をよろしくお願いいたします。この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。